7月6日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ、昨日のこの時間は台風、当時まだ4号と呼ばれていましたが、佐世保のあたりに上陸をしたという話があってですね、これが日本をこれから横断してくるんだなと、雨が激しくなるなという話をしていたと思います。まあ、その後早い段階で、温帯低気圧に変わったんですけれども、まあ、依然として、雨は降らすぞとこういうことがあったんで、まあ、昨日から、ね、今日にかけてっていうのは、それをこうちょっと、ね、注目しながらというところでありました。まあ、メールやツイッターでもね、様々来ております。まあ、朝からもうお仕事されてる方もいらっしゃいますからね。はい、長門のお父さん、当初の想定より低気圧が南を通ったのか、はたまたさらに弱まったのか分かりませんが、大田区内雨降ってません。1時半から起きて仕事してるんですが、もう真っ暗のうちからね、降られてませんよと。いや、ただ風がちょっと強いですよね。雨が降らないとなるとこの先心配ですよねと。それからご商売されてる方はやっぱりこれが大事というね、高子さん、埼玉市南区の方、大雨の予想外してくれて嬉しいやら困るやら、うちは飲食店ですが、それによって仕入れがだいぶ違うんですよね。食材も高いんで無駄にするわけにはいかないと。まあ、こういうのもね、献立の工夫等でなんとかなるものなのかどうなのかという感じで、まあ、このね、空を見上げて、物憂げな表情になるっていうのはこの時期の、まあ、ちょっとね、つきものになっているところはありますが、さあ、今の状況、そして今後この大雨についてどうなのかというあたりをですね、まずは冒頭、日本気象協会の小野さんに伺ってまいります。小野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さあ、今の様子どうなってるんでしょうか。
はい、昨日までに西日本中心に大雨をもたらした低気圧ですが、現在東海道沖を東に進んでいます。で、活発な雨雲というのが、関東の南の海上、伊豆諸島付近が中心となっておりまして、八丈島を中心に激しい雨が降っています。
はい、まあ、このね、島しょ部に関しては激しい雨、はい、災害にも警戒しなければいけないというところですよね。
そうですね。はい、現在伊豆諸島南部に大雨警報が出ています。
今情報入ってきたんですが、三倉島の土砂災害警戒情報が解除になったということでありますが、はい、まあ、これ解除になったとはいえ、激しい雨降った後っていうのは地盤緩んだりしますもんね。
そうですね。これまでの雨というのもありますので、地盤緩んでますので、まだ引き続き注意が必要かと思います。
さあ、今後なんですけれども、はい、どうなっていきますか。
はい、今雨が、止んでいるところ、関東付近など多いと思うんですが、はい、まだ大気の状態が不安定な状態続いています。低気圧周辺から流れ込む湿った空気が流れ込んでいますので、昼ごろから夜の初め頃にかけて急な雨や雷雨に注意が必要です。で、特に関東北部ですとか、はい、南部の山沿いなどでは雷を伴って激しく降るところもありますので、はい、今雨が降ってなくても念のため傘を持ってお出かけいただきたいと思います。
まあ、それから梅雨は明けましたけど、なんかね、はい、梅雨時みたいな、こうどんよりとした曇り空が続いてますけれども、はい、これすっきり晴れるのはずいぶん先になりそうですか。
そうですね、まだしばらく、まあ、8日ごろにかけてはこのようなちょっと曇り空、すっきりしない天気続きそうですが、はい、まあ、週末、まあ、9日10日ごろから晴れ間が出て、また最高気温も暑さが戻るというような感じになりそうですね。
なるほど、わかりました。はい、小野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました
。
まずは日本気象協会の小野さんとつなぎました。続いて、まあ、電車等々交通も含めてですね、どういった備えをしていたのかというあたりも聞いていきたいと思います。新宿駅周辺で取材をしております日本放送、小永和穂記者です。小永さん。
はい、私は今新宿駅の南口にいます。目の前には甲州街道が東西に伸びていて、その向かい側にはバスタ新宿が見えるところです。現在上空ですね、どんよりと、まあ、グレーの曇り空広がっていますが、雨は降っていません。はい、ただ風ですね、湿った風が西から東にやや強めに吹いておりまして、商業施設に吊り下げられているフラッグ、旗もずっとなびいている状況ですね。で、空の雲の流れというのも早く感じます。
今もちょっとね、はい、携帯電話に当たる風の音っていうのが聞こえてきますね。
あ、そうですね、ビューッと今ちょ一瞬 結構強い風が吹いていますね。でそれからこの新宿駅を発着する、JR 線、小田急線、京王線など雨の影響による電車の遅れ見合わせは JR の方によりますとないということなんですが、JR の新宿駅の方にお話を聞いたところ、午後にまた雨も予想されていますよね。なので雨漏り対策をしていると。
で
特にですね、西口と東口の地下は雨漏りがしやすいので、で大きめのゴミ箱サイズのバケツですとか、あとは床に雨が溜まってしまった時のそれをはけるようなモップを迅速に出せるようにスタンバイしていると、そういったお話が聞けましたね。
なるほど、細かいところでやっぱり雨対策というのはいろいろやってるんだね。
そういうことですね。で人通りもですね、5時台、6時台になって徐々に通勤する方も増えてきまして、折りたたみ傘というよりは長い傘を持って、
丈夫な傘持って、
職場に向かわれている方が多かったですね。
なるほど。
で何人かお仕事に向かわれている方にもお話を聞いたんですけれども、もう聞きしたところ、いつもと同じ時間に出ていると、で人通りもいつもと変わらないですねと、こちらは日常通りということですね。70代の女性は雨の中通勤することがなくてほっとしていますと、ちょっと胸を撫で下ろしたような、そういったお話も聞きました。
なるほど、わかりました。取材続けてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
日本放送小永和穂記者、新宿南口から伝えて、くれました。気象の情報ね、また入りしたい番組の中でもお伝えしてまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この番組はリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでね、情報を寄せいただければと思いますが、リツイートでですね、ガレオンさんが寄せてくれているんですけれども、横浜市交通局のツイッターグリーンライン、地下鉄ですね、保安装置故障のため日吉からセンター北の間で運転見合わせというふうに出ております。で確かに横浜市交通局のホームページを見てもですね、この運行情報に出ておりまして、再開見込みが7時の予定というふうになっております。日吉とセンター北の間運転見合わせということで、これね、都心方面通勤する方で、豊子線に出てという方などは使っているかもしれないですよね。ちょっと影響が出そうであります。また情報は入り次第お伝えしてまいりますが、そんな情報も寄せられております。ありがとうございます。ことほどさようにですね、皆さんからの情報で持っている番組ですので、ぜひお寄せいただければと思います。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん、この後6時半過ぎからご登場。この7月の頭というのはね、毎年豪雨災害が起こる時期になってしまっております。身を守る情報の取り方について佐々木さんにもご意見伺ってまいりましょう。そしてニュース7時またぎのゾーンは、 NATO 全加盟国がフィンランドとスウェーデンの加盟議定書に署名をしたというニュース。7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは、参議院選挙を前にしまして、各党の党首代表幹部の方々にね、参院選の戦い方、政策を伺っておりますが、今朝は令和新選組の櫛渕真理副幹事長に、この参院選について聞いてまいります。そして7時26分頃ニュースキーワードのゾーンは、67兆378億8500万円何の数字か。そしてスクープアップのゾーンは KDDI の大規模通信障害について、昨日会見が行われました。全面的に復旧確認と発表されたというニュースも取り上げてまいります。さて、ここが気になるスタジオ長官各紙が入ってまいりました。KDDI のね、障害について、これ後ほど今日のコメンテーターの佐々木俊直さんとまた深めていこうと思っておりますが、これをね、一面トップというところが多いですね。昨日の3時半過ぎぐらいに、完全に復旧したんだということ、そして夕方に会見が行われましたんで、その模様というのを書いているところが多いです。読売新聞、 KDDI 障害86時間完全復旧、重大事故総務省検証へ。毎日新聞、 KDDI 全面復旧86時間通信障害国行政指導検討ということであります。昨日もね、おとといかなお話しましたけれども、私のその今小学校2年生の息子が持っているその防犯ブザーに、通話機能みたいなのがついてて、でそこの部分が、あるいはセンターとこうお話をするというのが、防犯ブザー引っ張った後っていうのはあるんで、これ携帯の電波使ってて、でそれが KDDI だったんで影響を受けたっていうのね、ようやく復旧しましたよっていうようなメールも、逐一なんか自治体からも届いたりなんかして、いろんなところに影響あった ったんだなっていうのを身近に感じたことでありました。はい、それから参院選についてね、情勢分析朝日新聞の一面トップということであります。まあこのね、情勢についてということ、そして参院選に向けてというあたりは各党の党首代表の方々にインタビューを続けておりますが、今日は令和新選組櫛渕副幹事長に7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでつないでまいります。それからですね、各紙、経済面だとか、あるいは場合によっては、一面のですね、肩のところで、2番手、3番手記事で載せてるところもあるのかな、毎月勤労統計調査について、まあ、月々のね、賃金について、調べている、厚生労働省の調査でありますが、この5月の数字というものが出てきました。で、5月 1.8% 減、実質賃金が 1.8% 減になったと、2ヶ月連続マイナスということなんですが、これ実質賃金っていうものは、そもそも毎月もらっているその給与の額面の金額ってあるじゃないですか。で、金額で見るんじゃなくて、金額で出てきたものを、じゃあ、それに対して物価がどれだけ上がってんのかなっていうので、まあ、実際にだからもらった給料でどれだけのものが買えて生活ができるのか、それが生活が苦しくなってるのか、楽になってるのかっていうのを見るのが実質賃金というところなんですが、この実質賃金が落ちていると。で、実質賃金が落ちているのも、二通りあって、それこそね、給料がもう額面減ってるんで、まあ仮に物価が同じだとしても苦しくなってるよねというのがあるんですが、今回の場合は額面は増えてるんですよ。プラス 1.0% なんだそうですが、まあビビたるもんですけれども、全部で平均するとちょっと増えてると。ただ、それ以上に物価が上がってるんだということで、マイナスになっていると。で、いうことなんですね。で、この賃金が増えるっていうのも、まあそれこそね、非正規でパートだとかで働いてると、もう時給がね、毎月のようにこう変動するなんてことがあったりもしますけれども、会社員でやってたりなんかすると、もう春先のその春闘の後じゃないと増えないっていうのがあって、まあそうするとトレンドとして今年は、この実質ではマイナスが続くんじゃないかというようなことも言われております。まあその辺を今度は、ボーナスとかでどこまであるかというところなんですが、まあなかなかこの物価の上昇というのが企業経営も圧迫してるから苦しいというようなところも多いというところであります。まあ諸外国を見ると物価が上がっていくと、その後を追うようにして賃金が上がっていくっていうのがあるんですが、まあ諸外国の場合はその正規雇用であっても、春闘みたいな4月にボンと上がるみたいな感じの給料の取り方ではないので、その辺が日本がどうなっていくのかなっていうのは、注目していかなきゃならないし、まあその辺がまたね、この、参院選の争点の一つにもなっているだろうと。昨日ちょっとほうと思って見たんですけど、この番組でもつないだことのある東大の大学院の鳥海不二雄さんというね、方、この方ツイッターなどの、まあ、SNS 上の人気ワードランキングというようなもので、まあ、ツイッターでつぶやかれた政策や課題というのを見て、どういうトレンドがあるのかっていうのをこう分析している方なんですが、公示から1週間の間で消費税がおよそ13万1000件と最も多かったというようなことが発表されていて、いや、やっぱり経済は大事だよねということであります。まあこの辺がね、どう10日までの間に深まっていくのかというのも見ていきたいと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
福島、大分で関連死を含め40人が亡くなり、2人が不明となっている福岡の朝倉、それから大分というあたりですが、2017年の九州北部豪雨から昨日で丸5年と、本当この7月の頭ぐらいに豪雨災害がっていうのが、ここのところは毎年のように起こっています
。そうですよね。台風じゃなくて梅雨末期に線状降雨帯っていうね、
はい、
低気圧が大量に発生して集中豪雨を襲いかかってくるってのはすごく多いよね。
まあ、去年の、ね、熱海の土石流災害も記憶に新しいところですよね、あれも7月の3日でした。
気象庁は、ね、今年っていうか先月からかな、6月から線状降水帯の予報っていうのを、
はい、
発表するようになって、だからね、もうアプリとかをちゃんと見るっていうのが重要なのかな。出かけてると分かんないじゃないですか。もうだからここも5年ぐらい、ほらゲリラ豪雨とかも東京でも多いので、
はい、
もう出かけた時は必ずあのアプリにあのスマホにですね、雨雲レーダーみたいなアプリを入れておいて時々チェックするっていうね、
は
い、今日もだから朝見てお豪雨予報だったけど雨降ってないなって欠かさずアプリ見て雨雲を見るとあなんだ東京雨雲来てなくてだいぶ南の方に行っちゃってるねみたいな、そういうのをいちいち確認するっていうのは結構大事なのかなっていうのは思いますよね。
まあ昔と違って本当リアルタイムでね、
そうなんです
ね、どこで雨が降ってるだとかどのぐらいの強さとかっていうのが出るようになりましたね。
あとこの2018年の、ね、西日本豪雨の時もやったけど正常性バイアスっていうね、
正常性バイアス
要するに大丈夫だろうって毎回震災の時も言われたんだけど、なんかこう別にそんな急に危険にはならないだろうってみんな思い込んでしまって逃げ遅れて、ね、それで飲み込まれるってケースがすごく多い、
はい、
で昔とも変わってきてるじゃないですか。だから例えば高齢の人で70、80になると、いやわしはここにもうね70年住んでるからこんなね浸水したことはなかったみたいなことを必ずおっしゃるんだけど、多分その昔の常識とこの21世紀の、ね、水害の常識もだいぶ変わってきてしまうので、
はい、
今まで一度もなかったって言ってもそれはせいぜいこの100年弱ぐらいの話であると。でそれがねもう1000年に一度の大雨もねもはや覚悟しなきゃいけないなんてことを気象庁が言うようになってきてるわけだから、
はい、
そこら辺までねちゃんとこう考慮するっていうね、もう自分の経験したことないことが必ず起きるんだってぐらいの覚悟を持つ方が必要、待つのが必要じゃないかなと思いますよね。
まあね、昨日もあの房総半島のあたりは自治体によっては避難所が念のためで開設されていたところもあって、まあ、今朝方までにねそれが閉鎖されたというような報道もありましたけれども、まあ、こうやってまあ備えておくっていうのは大事なのかもしれないですね。
そういうことですよね、まあ、ハザードマップとかも公表されているので自治体ごとにそういうのをちゃんとチェックして自分家がどうなのかってことを見ておくというのもね重要だと思いますよ。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。週連休明け5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の週末と比べ129ドル44セント安い、3万967ドル82セントで取引を終えております。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 194.39 ポイント上がって、11,322.24 でした。一方円相場ですが1ドル135円80銭付近で取引されております。アメリカの景気が後退局面に入るという懸念が強まって、景気敏感株を中心に売りが広がったということでありました。ただハイテク銘柄には買いが入ったということで、まあ、下げたりまた上がったりとこういう感じの流れになったようであります。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。 NATO 全加盟国がフィンランドとスウェーデンの加盟議定書に署名。NATO 北大西洋条約機構の加盟国は昨日、北欧のフィンランドとスウェーデンの加盟を承認する議定書に署名しました。北欧2国の加盟が実現すれば、 NATO の新規加盟は2020年の北マケドニア以来となります。 NATO は32カ国体制となって、第二次大戦後のヨーロッパの安全保障体制が一変することになります。まあ、各国批准手続きがあるということでありますんで、まあ、ロイターによれば1年近くかかるんじゃないかと、まあ、まだまだ先は長いわけですが、
でいずれにしてもあれですよね、ロシアが手を出したことによって、はい、ヨーロッパが再結束するっていうね。
そうですね、
もう EU もうまくいかないしね、崩壊寸前ヨーロッパとか言われてたのがこんな事態になって、はい、逆に結束力が強まったっていうのはね、もうなんとも皮肉な話だなっていうね。 でね、この、まあ、NATO とロシアって関係ってね、日本の世論って世論じゃないな、こうコメンテーターとかのね、
はい、
言論人の見方が真っ二つに分かれてるのは僕はすごい不思議で、一方で、まあね、ロシアの侵略戦争誰もこれはね肯定してはいけないと、
はい、
でウクライナがね一生懸命こう抵抗して戦っている、それをまあ西側諸国が支えるっていうのが割にこう良識的な意見だと僕は思ってるんですけど、一方でね、はい、NATO がね、包囲してしまったと、ロシアを。だからロシアは仕方なくウクライナに手を出したんで、うん、要するに、まあ、ウクライナは緩衝地帯だって今まで NATO とロシアの間ね、その緩衝地帯を、NATO 側に引き込もうとしたので、ロシアは仕方なく手を出したんだって言ってる人がね、結構、日本の割にね、その、言論人と言われる人にも多くて、
はい、
でもそれを肯定してしまうと、それこそ日中戦争時の日本を肯定するのと、うん、同じだよねって話になって、なんでそれを肯定してるのかよくわかんないですけどね。
まあそこのね、あたり、この、まあ、国際法に照らしてとかを考えると、うん、いやさすがに力による現状変更はいかんだろうと。で、うん、開戦当初そうなっていたものがこれ4ヶ月ぐらい経ってきて、なんかあそろそろもうウクライナは 手を引くべきだというようなことに変わっていったりする場合もあったりしますね、うん、
幸福論とか言ってる人いますからね、はい、ウクライナはね人を死なないために降伏すべきだっていうね、うん、ただなんかそのまあ、要するに力による侵略に対して抵抗しなければいけないっていうのはまあ当たり前のリベラリズムの考え方だと思うんだけど、その一国の独立と自由を守るためにはね、なんか戦争は全ていけないんだってスタート地点から入ってしまうと、抵抗して人が死ぬのもいけないんだっていう発想に多分なってしまうんじゃないかな。だからそこを何をねスタート地点にするかによってだいぶ変わってきてるかなっていう。で反戦平和ってのはすごく大事な考え方だし、
はい、
もちろん戦争やっちゃいけないんだけど、でも仮に侵略戦争を起こされてしまったら我々はどうすればいいのかっていうね、じゃあ日本がもし仮にねその戦争に巻き込まれてしまうこの東アジアの非常にやばい状況の中でね、その時にじゃあいや日本政府はねこれ以上の日本人のね戦死者を招かないためにも降伏すべきだっていうふうに言うのかどうかって、まあ、言いそうですけどね、実際にそういうことをね。
まあね、そもそも論として今の国際法の理解の中では、うん、この戦争そのものというのが違法なものであると、うん、でその違法なものを仕掛けられた時には自衛する権利が各国にはあるし、うん、そして、まあ、あの当座はその仲間の国々と手を取り合って守るっていうことも含めて、まあ、ある意味の集団的個別的双方がこれ国連憲章によって認められてるということですね。
そうなんですよね。だから日本での議論でいうと、はい、例えばこの第二次安倍政権の時ね安全保障法制、
はい
を作った時にその個別的自衛権は認めるけど集団的自衛権は認めないと、その国連の集団安全保障体制でいけみたいな議論はあったわけですよね。
ありましたね。
でもそこで個別的自衛権を否定してる人は実は誰もいなかったはずなのに、ウクライナに対してこの個別的自衛権を放棄しろって言ってるっていうのは非常に不思議な現象であるなって感じなんですよ。で一方でね、なんだろう、見方として、
はい、
これ例の地政学のミアシャイマーとか言ってるんだけど、
はい、リアリズムの、
ね、リアリズムのね、
はい、
ウクライナってのは緩衝地帯 で、でアメリカとかねその NATO 西側諸国がウクライナを緩衝地帯から NATO 側に寄せたっていうのは地政学的に言うとバランスを維持してると、
うん
ね、それは要するにロシアにとってから見れば緩衝地帯がなくなるってことになるよねと。なんでその議論を、ね、引っ張ってきてミアシャイマーもその、はい、ロシアは、ね、戦うのは仕方なかったみたいなことを言ってんだって人がいるんだけど、これはまあ違うよねと、
うん、
確かにその大国と大国、アメリカとロシアとかね、その NATO とロシアって関係で言うと干渉地点がなくなるってロシアにとっては問題だって話になるのは確かにそうなんだけど、はい、一方でこれってこのミアシャイマーの地政学の議論って完全にそのパワーバランスの、ね、話であって、
はい、
じゃあウクライナの国民がそれについてどう考えているのかっていうその一国の自立と自決の問題に関してあんまりこう議論してないわけですよね。で逆に言うとじゃあウクライナ国民から見れば別になんだろう NATO が拡大してるんじゃなくてウクライナ人が NATO に入りたいと思ってるっていうね。だから NATO が別に拡大しようと思って広げてるんじゃなくて、
はい、
ロシアが怖い国が次々と NATO に入りたがってるっていう、まあそういう状況なわけですよね。だからそこはね、なんかそれぞれの国のその民族自決というかね、
はい、
一国のその自立とか自由とか ていうものの、その視点がちょっと欠落してる感じがするかなと思うんですよ。
で、このね、情報の取り方に関しても、それこそ、西側のプロパガンダじゃないか。うんとロシアは公示を報じてるじゃないかと、で両方をこう見ないとバランスが悪いっていうふうに言う人もいますけれども、一方でロシア側の情報は全部ロシアのある意味フェイクニュースも混じってるかもしれないよっていうふうに指摘する人もいます、
ね、そうなんですよね、まあ、両論併記しなきゃっていうのがね、はい、非常に ある確かに両論併記は大事なんだけど、一方でそれこそなんだろうな、新型コロナの時もね、その原発事故の時も散々言われたけど、偽科学と科学を両論併記する必要はないだろうっていうのはね、言われてきた。これは今回も全く同じで、もちろんロシアがどういうマインドでね、まあプーチンがっていうべきか、どういうマインドでこの戦争を起こしたのかとか、地政学的な視点から見るとロシアの置かれた立場はどうなのかってことを理解することは重要なんだけど、
はい、
でもロシアの、なんていうのか、ロシアの起こしたそのね、力による変更っていうね、いわゆる侵略戦争に関しては1ミリも、認めるべきところはないわけで、だったらそこでね、ロシア側の気持ちもおもんばかってっていうことを両論併記するのは全く間違いであるっていうね、ここの原則を崩しちゃいけないと思うんですよね。
ウクライナ情勢に関してですね、まあ、その情報の取り方と、についてのお話がありました。それこそ、これ防衛研究所のね、山添さんが、ここ最近昨日一昨日あたりツイートされてましたけれども、ロシアにはロシア側のバイアスとかかった情報の出し方があると、ウクライナ西側は当然情報のバイアスかかってるのはそうなんだけど、独立系メディアが別に検証ができる状況にあるから、どちらが信用に、より信用できるかということになると、まあ、西側を中心にした方がいいんじゃないかという指摘がありました。
そうですね、まあ日本に住んでてね、どういう情報を取るのかって、動画もウクライナ情勢ウォッチっていうツイッターのリストを作っていて、
はい、
軍事安全保障の専門家の人たちをね、30人か40人ぐらいフォローして、その人たちの情報をずっと見ていくと、はい、で見てるとね、やっぱりなんだろうな、こう共通するに理解っていうかね、共有認識みたいなのがやっぱ安全保障の人たちの間にはあるんですよね。でそこで語られてる議論と、それこそテレビのワイドショーでね、そのテリー伊藤さんとかが降伏しろみたいなこと言ってるのとは、はい、全く違う世界がそこに広がってるっていうね。だから前もだからね、なんか左派言論人の人たちが、なんかウクライナ戦争に対する、その、ウクライナ侵攻に対する声明みたいなのをみんなで出してて、それ見ると、はい、なんかゼレンスキーは戦争に突き進んでるみたいなことで文言を返したりとかして、ゼレンスキーが戦争に突き進んでるじゃなくて、プーチンが突き進んでるんだろうってみんな思ってるのに、うんうん、なんかね、そこに全くもう違う世界が広がってるっていうね、それこそ新型コロナの時にね、反ワクチンの人たちと、はい、そうじゃない普通の人たちの間で全く別世界になっちゃってるのと同じぐらいのなんか、認識の分断というかですね、もう違う世界が広がるみたいな感じになってきてるのはすごい不思議だなと思うんですよね。
佐々木さん、読む力ね、大善という本を出されていらっしゃいますけれども、まあ、まさにここで書かれてることのその応用というか、ジャンルは違うとやっぱ同じ作業
をやっぱり、そう、専門家をたくさんフォローして、その専門家がそれぞれ何言ってるのかをちゃんと見ると、でしかも専門家ってね、面白いのは専門家同士が仲が良くなるっていうかなるんですよ。安全保障の人たちも、なんか例えばその地政学の奥山さんとかね、
はい、
その防衛研究所の山添さんたちとか、はい、高橋さんとかね、
高橋さんとか、はい、
みんなこう仲いいじゃないですか。でなんかツイッターでこうやり取りとかしてたりとか、一緒に対談してたりとかね、あるいはなんか同じ YouTube のチャンネル出したりとか、
はい、
でそういうのを、あとまあ慶応大学の人たちですね、
慶応 SFC の ね、
あそこにはなんか安全保障の専門家いっぱいなぜか、ね、集中してるっていうね、
細谷雄一さんだとか、
そうそう、
はい、
だから慶応と防衛研究所がなんか今回割に中心のハブになってるかなって感じなんですけど、その人たちがどのぐらいその認識を共有してるかってとこちゃんとチェックしていくっていうのは大事なのかなっていうね。だからコロナの時そうだったですね。コロナの時もだから、いわゆる感染症専門医って言われる専門的な先生がいて、
はい、
まあ、それこそ忽那先生とかね、まあ、あの人たちですけど、でその人たちが言ってることとテレビにたくさん出てた当時、なんか怪しげな専門家の人いましたよね、何人か。で全く言ってることが180度違うっていうね、どっちを信じるのかっていう。で結局それでね、その感染症専門医っていうちゃんとした肩書きのある人たちが言ってることの方がやっぱり正しいっていう認識を持つと。で今回に関して言うと、やっぱその KOSFC とかね、 それから防衛研究所ってやっぱそこには権威があるわけです。もう権威って言葉嫌いな人も多いかもしれないんだけど、やっぱり何を信用するかって時に、まずやっぱオフィシャルかどうかってことをね、ちゃんと信じるっていうのは大事で、
まあ、そこまでに積み重ねられた何かこう集合値みたいなものがすでにあるってことですよね。
でそこをね、何をスタート地点にするかを間違えてしまうと、はい、陰謀論クラスターにはまってしまうってもんだよ。だから陰謀論の人を最初に信じちゃうと、陰謀論から陰謀論、陰謀論から陰謀論、どんどん陰謀論の人ばっかりフォローするようになってしまって、結局なんかもう自分の意見をみんな同じこと言ってる、同じこと言ってるのはそれ全員陰謀論だからだよねっていうことになる。だそこにね、そのクラスターにはまらないようにするっていうのはすごい大事なんですよね。
同じ事象でもちょっとずつ見方が違ったりして、そこをこうすり合わせていく作業みたいなものがツイッターで可視化されたりなんか。
そうなんです。
そうすると、あ、この人たちはそれぞれの見方で言ってるんだな、うん、みたいなことが分かってくると。
ちなみに新型コロナの時はテレビのワイドショーに言ってることと、そのツイッターとかでね、専門家が言ってることが全然食い違ってて、すごい大変だったんですけど、なぜか今回のウクライナ侵攻に関しては、テレビのニュース番組に出てるコメンテーターがほぼほぼ安全保障の専門家のちゃんと人たちっていうね、だからなんか、完全に食い違ってるってのはあんまないっていうのがね、まあ良かったですよね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。れいわ新選組櫛渕万里副幹事長に聞く参院選の公約。今月10日に投開票を迎える参議院選挙、選挙期間中のこの時間は各党の代表、党首、幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります。今朝は令和新選組副幹事長の櫛渕万里衆院議員です。ということで早速電話がつながっております。櫛渕さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、終盤戦と言われるようになってまいりました、はい、ここまでの戦い、手応えいかがでしょうか。
はい、強い手応え十分ですね、うん、ただ参議院選はいつも、厳しいのは変わりませんので、はい、最後の1秒まで気を緩めず、進めていきたいと思います。
もともとこのね、山本太郎さんが2019年4月に立ち上げというところで、現在は国会議員5人いらっしゃいます、はい、参議院選挙目標としてはどういったところを掲げられてますか。
そうですね、やはり、5名当選を目指すという目標を掲げて、はい、党全体としては10名、党勢拡大をしたいと思ってます。
これ政策についてもね、様々訴えられていますが、例えばそのインターネット上のこの選挙についての話題をこう分析した調査などによると、消費税であるとか経済であるとか、はい、物価高、値上げ、賃上げというところが上位に上がってくると、はい、経済政策ってのは特に現役世代にとって非常に重要だと思いますが、令和新選組どういったところを取り上げてらっしゃいますか。
そうですね、まさに山本太郎代表が3年前に新しい政党令和新選組立ち上げたことこそ、この経済、はい、日本の経済政策を大きく転換させなきゃいけないという危機感からだったんですね。で、25年もずっとデフレが続いて、賃金今すごい下落したところに物価高が来てるじゃないですか、
はい、
そもそも、賃金が上がらないのはなんでなのか、つまり消費税導入して増税されるたびに経済落ち込んで賃金が下がり、年金も切り下げという状況で今があるわけですね、
はい、
ですからその原因である消費税を廃止するというのが令和新選組のトップの政策なんですね、
はい、
この物価高で約 3% 分ぐらい増税している状況と同じぐらいのインパクトが生活に襲ってるじゃないですか。ですからやっぱりこれ物価上がった分下げるっていうことを国が責任持ってやらなきゃいけない、はい、でその政策で一番即効性があるのが消費税廃止、最低でも減税は絶対だということを令和新選組は先頭で言ってるわけです、うん、それが一番の手応えです。今
これ与党などは消費税を下げるということになると、例えば年金が下がるとか社会保障が下がるとか、あるいは、教育の、ね、無償化ができなくなるというようなことを挙げますけれども、はい、このあたりいかがですか、はいはいはい、
あ、もうまさにですね、私5月の予算委員会でその点総理に対して予算委員会質問したんですよ、
はい、
で総理はおっしゃる通りその社会保障だ老後のためだそういうんですけれども、うん、実際ですよデータ過去のを見ると社会保障に使われるのってほんの 2割ぐらいなんですよ、うん、これ多くの人に実は事実知ってほしいと思います。消費税にすべて消費税すべて社会保障に使うと言って増税したわけですけれども、はい、じゃあなんで皆さんね社会保障について年金下がるんですか、うん、なんで介護保険料上がるんですか、うん、なんで75歳以上の皆さんの窓口医療費の窓口負担3割に上げるとか、うん、今度はあれ子育て世代の人も所得制限について10月から子ども手当引き下がるじゃないですか、
はい、
これ法人税にいわば穴埋めに流用されているというのと同じ状況のデータが出てるわけですね、
うん、
法人税を下げるで一方で消費税がどんどん増収される、はい、これ実に 73% この法人税やいわば資本家や金持ちの穴埋めの財源に使われているというのが現状、
うん、
だったらまずは経済底上げするみんなの暮らしを救うために消費税まず下げて物価を下げると同時にこれ給与上がってきますから、
はい、
消費税下げれば5年後には30万一人当たり年収30万上がるという参議院の調査室の結果も出てるんですこれシミュレーションで。だから消費税下げることで皆さんの買い物もしやすくなるしむしろ給与も上がるというつまり消費と投資が同時に実現できるそして経済が上向いていくというこれぜひ山本太郎代表先頭にやらせてほしいんですよ。
まあ、渋谷さん今ご指摘だったのはその法律でも肝付いてるわけじゃないけどこう、うんね、金に色はついてないわけで
一般財源ですから ね
ということですよね、
うん、そうなんですよ、うん、社会福祉の目的税ではないんです消費税、
はい、
これ多くの人たちが思い込まされてますけれども、うん、完全に税収国に入れば一般財源で何にでも使えちゃうんですよ、
はい、
だからそれが消費税を社会保障ではなく法人税の減税や大企業の優遇措置になってしまってるという結果的にねこれやっぱり皆さん怒んなきゃいけないと思う本当にそのために可処分所得使えるお金が減っちゃって税が上がるから、
はい、
そしたら今その食べるものも控えたりとかましてや子どもたちの教育費回すことを断念して、まあ、そもそも教育無償化しないといけないと思いますけれども、
はい、
それで学びたくても学べない子どもたちまで今出てきちゃってるじゃないですか。これとんでもないと思いますね。
さあスタジオにはジャーナリスト佐々木俊直さんもいらっしゃいます。
串渕さんよろしくお願いいたします。
おはようございます。
エネルギー政策がかなり気になるのでお聞きしたいんですけど、はい、脱原発グリーンニューディール政策、これグリーンニューディールって、はい、現実的にどういうことをやられるってこと
ですか。そうですね、令和新選組は脱原発そしてグリーンニューディールのために10年間かけて200兆円投資をする。そしてそこに国内産業をしっかり取り戻して雇用を拡大させるという大きな目標を掲げています。で原発についてはもう原発即禁止再稼働はさせない。そして特にその省エネルギーも再生可能エネルギーも大きな柱ですから2050年までには自然エネルギー 100% を目指して省エネルギーは今からでもいわゆる節電所っていう考え方でこれ単に目の前でね皆さんにその節電お願いしますって言って困ると企業や国民に我慢を強いるのではなくて経済的メリットを組み込む形できちんと省エネのシステムを作っていくっていうことを政府は今まで 3.11 以降怠ってきたと思いますね。ですから脱原発グリーンニューディール、これなぜ我々言ってるかっていうとそもそもこの物価高 その原因になってるのも原油高じゃないですか、
はい、
で海外に輸入で依存してるんですよね燃料ずっと日本は、
はい、
でエネルギーの自給率ってたったの1割しかないってこれそのものがおかしいんですよ、
うん、
日本に純国産エネルギーをもっともっと増やしていって自給率高めていけば海外のいろんな状況に左右されずにきちんと安定供給できるシステムになるっていうそこを目指さなきゃいけないと思いますね。
再生可能エネルギーだと安定供給が非常に難しいので、結局原発動かすしかないんじゃないかって議論が結構最近ねそのエネルギー危機の中で言われてると思うんですけどその辺はどうお考えでしょう。
私全く逆だと思いますよ、うん、再生可能エネルギーをもっと安定供給させるための努力を全然政府してないわけですね。例えば九州なんかでも太陽光発電でたくさんエネルギー作っていても送電線につなげないとか こういろんな今までのシステムの中で原発や火力を優先するように接続のルールが決まってたりするわけですよ。ですからそういうルールを変えたり、送電網日本全国、実は西日本と東日本つながってないってご存知ですかね。これあのヘルツが、佐々木さんご存知だと思いますけれども、そうそう、周波数を同じにするとか、地域でその西にいっぱい電気が自然エネルギー作れたんだったら、それをこう東北でも東京でも北海道でも使えるように、もっと地域で作ったエネルギーを、じゃあ東京首都が一番電気使うとすれば持ってこれるような、そういった国が統一した送電網改革するとか、再エネで新しくその新規事業で参入してきた人たちは、まだまだ独占だった大手に立ち打ちできない、間違ったこう不公平なルールがあるわけですね。そういうのをこう改革していくことで、もっとコストを下げて、海外のようにもう原発より、あの太陽光や風力の方が安いですから、全然で元でもかかんないですよね。で、日本自然豊かなわけですから、はい、いろんな太陽光、風力、バイオマス、いろいろ組み合わせなんですよね。それやって安定供給していく。太陽がいっぱい照ってるときは風吹かないけど、風吹いてるときは太陽はちょっと曇ってるかもしれない。でも組み合わせで、日本は火山の国ですから、地熱なんかもベースロード電源になるんですよ、はい、なんでね投資をして開発しないのか、私は不思議でなりませんね。
これ電気貯めておけないっていうのがなかなかネックになって安定しないっていう話もありますが、蓄電池とかどうですか？
もちろん蓄電池どんどん開発進んでますし、実際私自然エネルギーの仕事してましたけれども、蓄電池できちんと貯めておけば非常用電源にもなるんですよ。よく停電心配されますけれども、はい、これは一極で大規模発電所に頼ってるから、そこが止まると全部止まっちゃうわけですよね、はい、でも分散型で非常用電源として蓄電池も身近なところに置いておけば、もしもの時に自分たちで非常用電源使ってきちんと電気を確保できる、これは医療にとっても一番必要ですし、はい、我々生活にも必要だということで、はい、本当にこれ分散型でやるべきだと思います、
はい、藤野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、よろしくお願いします。
そしてここでお知らせです。
今週末7月10日日曜日は参議院選挙の投開票日ですが、お昼日本放送は特別番組を放送します。日本放送参議院選挙開票速報2022、どうするどうなる日本の未来。各党党首代表の方々に生で質問をぶつけていきますが、アナウンサーや報道記者も現場に行きまして、激戦の東京選挙区候補者事務所、あるいは各政党から最新の情報を伝えてもらいます。
はい、夜7時58分から11時30分頃までの第1部が飯田浩司アナウンサーと私新業の OK 浩司アップコンビでお届けしていきます。そして11時30分頃から深夜1時30分までの第2部、報道部の森田浩司デスクが担当します。
第1部ゲストは明治大学教授で経済学者飯田康之さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、さらには評論家宮崎哲也さん、辛坊治郎さんも電話で登場です。
第2部は産経新聞上席論説委員の乾雅人さんがスタジオに生登場です。さらに18歳を迎えた俳優の鈴木福さんに、18歳から見た選挙、日本の未来についてもお話を伺います。
7月10日日曜日夜7時58分から深夜1時半まで、日本放送参議院選挙開票速報、どうするどうなる日本の未来、どうぞお楽しみに。続いて教えてニュースキーワードです。67兆378億8500万円。これが一体どういう数字かと言いますと、財務省が昨日発表した2021年度一般会計決算概要によりますと、国の税収が67兆378億8500万円と過去最高だった2020年度の税収を更新しました。ちなみに20年度は60兆8216億400万円だったそうです。更新は2年連続で、コロナ禍からの世界的な景気回復や円安による企業収益の増加で法人税収が伸びたということです。なんか税収は景気のいい話ですね。
まあ、一個の問題としてはよく景気回復って言われてるんですけど、はい、全てが回復してるわけじゃなくて、やっぱ企業とかね、分野によってかなりばらつきがある。落ち込んでるところはそのままなんだけど、はい、上がってるところは上がってるっていうね、二極化が進んでるって話は一個問題があるのかなと。ただまあ基本やっぱね、税収が増えるっていうのは決して増税とか
はい
ね、消費税とかそういうのじゃなくて、こうやって景気が良くなって企業の業績が生むことによって税収が増えるっていうのはやっぱり本筋だよなっていうのはね、すごく思うんですよね、
はい、
だからさっきのね、それこそ令和新選組の串渕さんもおっしゃってたように、
はい、
その消費税を下げることによって経済が回るとみんなが物を買うようになる、それによって税収が上がるっていうそのサイクルの方が正しいってことですよね。なんかどうしてもそのね、緊縮派の人たちはね、はい、なんかとにかく増税して、
うん、
税収というかね、その財政立て直せってことを盛んに言いたがるんだけど、そうじゃないってことはやっぱり、ね、ここをもう一回言っていかなきゃいけないなって感じはしますよね。
いや、そうですよね、うん、いや去年から比べても6兆強、7兆弱ぐらい増えてるって、うん、いやそれだけで単年ですけど消費税 2-3% いけんじゃないの。
本当ですよ ね、 ね、うん、財政経済化って言ってる人はこのね、税収増えてることをどう見てるのかちょっと聞いてみたい、問い詰めたいわって感じはしますよ。
いやそうですよね、うん、本当であればやっぱりね、経済回した方がいいんじゃないかという方にね、
うん、そうなんですね。でこの経済回すところでもすごい最近気になってるのは、まあ、税収の話がちょっとずれるんですけれど、はい、その今コストプッシュでインフレが起きてるじゃないですか、うん、物価高ね、はい、エネルギー危機とか食料品 の、 あの、はい、値上がりとかでね、
うん、
でこれってでも物価が上がれば結局明日の物価が今日よりも高くなると、そうすると、もう今日のうちに買っといた方がいいよねっていうんでみんなが物を買うようになるってね、だから物価が上がっていくってことは結局消費を刺激するというね、
はい、
一見すると物価が上がるとみんな買わなくなると思うんだけど、贅沢品は買わなくなるかもしれないけど結局日用品は買わざるを得ない、うん、日用品買わざるを得ないときにとにかく、明日の方がね、その今日よりも自分の持ってるお金の価値が下がるっていう予測ができると、うん、今日のうちに使っちゃおうっていう、まあ、そういう、こう意識が働くので、
はい、
インフレが起きればですね、必ずそのお金を使うようになるっていう、まあ、そういうことは経済学の世界でも言われてたりするわけですよね、
はい、
でそうするとコストプッシュインフレであっても結局、お金が回るようになるので最終的にそれは景気が上向くことにつながるよねと、でしかも、まあ、もうみんなお金を使うようになれば、まあ、企業の業績も上がる、今回はその税収が増えてるのはですね、
はい、法人税収が増えてるのは
、まあ、企業の業績が上がってるからであると、物価高が寄与してる部分は金があるわけですよね、
うん、
ってことを考えると物価高ある程度許容しないと、景気は回らなくなるよねと、
はい、
逆に言うとこの平成30年間のデフレ時代ってね、その物価がどんどん下がってしまったことによって景気がどんどんですね、下に向いてしまうと、そうなるとますますもうデフレマインドが広がってみんな物を買わなくなるっていうね、だからどうせお金安くなるんだ、あの物が安くなるんだったら自分のところの手元のお金を大事にしておいた方がいいよねと、
はい、
でさらにデフレが起きると、その高齢者のね、たくさんお金持ってる人たちの価値が下がらないから、
うんうん、
世代間のこう交代が起きないっていう、ね、お金のね、
はい、
まあ、いろんなことを言わせたわけですよね。だからね、僕今のそのコストプッシュインフレって、まあ、ミクロの視点で見ると、うんね、まあ、この物価上がって大変だってのは分かるんだけど、はい、マクロ視点で見たらこれは許容した方が景気が生むことにつながるんじゃないかと思うんだけど、なぜか全くその視点が欠落してる議論が多いなっていう、なんか物価が上がってもけしからん一色になっちゃってるのはどうなのかなと思うんですけどね。
うん、だからね、あとは賃金が上がればっていう話にもなってくるし、でそこの部分がね、もうずっと最後の一ピースって言われてましたけれども、うん、なかなかここが来ない。
そうなんです。だからほら、この前、日銀のね、黒田総裁が、
はい、
家計の物価許容度が、緩くなってるみたいなこと言って、すごい炎上してましたけど、あれはまあ確かにその通りで、
うん、
物価が上がって、ようやくこれが第一歩であると。
はい、
で、第二歩として、まあ、黒田総裁、その時ちゃんと言ってんだけど、ここでちゃんとね、その賃金が上がるかどうかがちゃんと注視していかなきゃいけないということをおっしゃっていて、これまさにその通りなんですよね。だから次の段階が来るかどうかってところが今肝なのかな。だから今のそのマクロの視点を見ると注目度は物価は上がりましたと。ただしこれはコストプッシュインフレであって、全然その賃金に現状では回ってないと。ただそれによって刺激されて企業の業績が回復してこれば、次に賃金が上がるかどうかがポイントですよね。そこを見ていきましょうってことをちゃんと議論すべきだと思うんですよ、メディアでもね。そこがね、ないのがね、ちょっと残念すぎますよね。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚。 セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 KDDI 大規模通信障害全面的に復旧確認と発表。
本日7月5日15時36分音声通話データ通信ともに全国的に回復していることおよび障害発生前の状況に戻りましたことを確認できましたので皆様にお知らせいたします。お客様には長期にわたり多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
昨日夕方行われた KDDI のオンライン会見の様子をお聞きいただきました。KDDI は今月2日の未明に発生した AU の携帯電話などの大規模な通信障害について発生から86時間経った5日昨日の午後3時半過ぎに全面的に復旧したことを確認したと発表しました。今回の通信障害で利用者に影響があったのは2日土曜日の午前1時35分から4日月曜日の午後3時まで最大で3915万の利用者に影響した可能性があるとしております。最初は15分間のそのルータ交換の時の寸断というものだけだった
そうですよね。その時に溜まってたデータがどっと入ってきてしまったので、はい、そこでいきなりデータベースがズレが生じてどんどん拡大するっていうね、もうなんかなんだろう、もうなし崩し的にダダーッと崩壊してたって、はい、もうね、エンジニアから見たらね、血の凍るような話だと思うんですけれど、はい、これね、でもなんだろうな、インターネット、まあ音声電話だけじゃなくて、ネット自体はね、こんだけクリティカルな、はい、その社会のインフラになっているってことを我々もっと認識すべきだなっていうのを今回すごく思ったんですよね。だから単にねスマホが使えない、まあ、それだけだと、まあ、連絡が取れないとかね110番できないとかそれだけの話なんだけど、まあ、それだけじゃないですけどね110番は、ただなんかほらその気象庁のね、はい、通信回線影響アメダスが使えなくなったりとか、あと貨物列車がなんか運行できないとかですね、すごいこうインフラに直結する通信にも使われてたっていうね、もうだから本当に例えばドコモと au が一斉に停止したりしたらもう社会が成り立たなるぐらいな感じになってきてるわけ で、うん、でしかもなんだろう、今後ね、まあ、我々はほらスマホとかパソコンとかで、ね、ネット使ってんだけど、
はい、
IoT ってやるもののインターネットってやる、ありとあらゆるものをネットにつなぎましょうっていうのが最近の流れで、もうそれこそなんだろう、家電も全部インターネットにつながってるし、さっきテレビなんか全部つながってますしね、あらゆるものをこうネットにつなげていこうと、そうするとね回線そのものが、うん、回線というかその端末ですよね、すごい勢いで増えていく、
はい、
何百億台とかね、日本だけでもねすごい数になってくる。それが全て一斉にその今の 5G の通信とかを利用するようになる、もう基本ワイヤレスですから、
はい、
そうするとねそれが一瞬止まったらもうなんか、例えばほらちょっと前にアマゾンのサーバーが止まったことがあって、はい、AWS っていうね有名な、そしたら最近ほらスマートロックって家の鍵、スマホで解除できるの多いじゃないですか、 うちなんかもつけてますけど、はい、いきなりね、そうですね、家に入れなくなったっていうね。
なるほど。
本当はそこで鍵もその多重化して持っとくべきなんだけど持ってなかったりすると、はい、どうしていいか分かんないっていうね、こうツイッターで、ね、叫んでる人がいましたけど、まあ、そういう事態がね通信って起きうるような事態になってきてんだなっていうね。でこれをねだからどうやって、まあ、今はだからその、ね、ソフトバンクと KDDI とドコモっていう、
はい、
いや、まあ、あと楽天ですよね、その4社、民間企業に任せっきりにしてるんだけど、非常に複雑なことを彼らはしてるわけですよね。だって例えば iPhone とかね、それ Android スマホって自分たちの製品じゃないわけじゃない。
ああ確かにそうです ね
通信キャリアみたいな、はい、そのなんかどっ、うん、海外のメーカーが作った製品を自分たちのところに、ね、しかも OS がいろいろバラバラなんだけど、全部こうね、ちゃんと滑らかにつなげるっていうね。
なるほど、そこにはこう間にかませて調整するのが必要なわけですね。
そうそうそう、超人的な技をしてるわけですよ彼らはね、はい、だからこういうことが起きると本当一瞬にしてね崩壊する可能性があるんだってこともうちょっと認識すべきであると。でね、これねどこまでじゃあね通信料金値下げするのか、まあ、だから日本のほら携帯電話代高いとか散々言われてきて、はい、それこそ前菅内閣の頃にね、うん、その通信料値下げみたいなことやって結構いい政策って評価された、確かにそれ良かったと思うし、まあ、通信キャリア儲けすぎだったのに言われてたんでね、良かったんだけど、でもあんまりにもこう値下げ競争を厳しくすると、はい、今度はそのインフラを維持するね体質がね、だんだん脆弱化していくんじゃないかって心配もやっぱ出てくるんです。 これで思い出すの僕電力ですよ、電力自由化しましょうってね、民主党政権の時にやって、はい、で再生可能エネルギー付加金つけてですね、どんどんこう安くしたわけですよね、でこれ確かにそのおかげで日本は太陽光の発電量がってものすごく増えてですね、世界でもナンバーぐらいになってるんだけど、一方でそうすると火力とかで発電してるその電力代がですねコストが高くなってしまったんで、火力維持するのに見合わなくなってしまった、で火力を停止するってことになって、それが、ね、今回のようなそのエネルギー危機とか起きると、いきなりもうね、
再稼働だ。
再稼働できない、しなきゃいけないけど、もうメンテナンスが大変みたいなね。で、そうすると、電力会社の見ると、こんだけね、コスト減でどんどんどんどんやってきて、どうやってそのね、火力を維持するコストをどっから持ってくるんですかって話になってきてる。だから自由化したのは良かったんだけど、結果的にそれは、なんだろうな、こう、エネルギー危機に対する、その対応力を下げただけっていう見方もできるわけでしょ、
はい、
でそうするとね、これもね、インターネットとか通信のインフラも同じことが言えて、あんまり値下げを求めてしまうと逆にそのね、インフラを維持する体力を削いでしまうことになるんじゃないかって心配を我々はもうちょっとした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
そのある意味のこうセーフティーネットというか、うん、こうバックアップの部分も、まあ、バックアップ冗長性とかいろんな言われ方しますけど、無駄じゃないかって言われれば、今使ってないっていう意味では無駄ですよね。
そうなんですよね。
なっちゃう。
だ、何でも民間に任せればいいんだ、市場に任せれば大丈夫なんだっていうのは、ある意味2000年代小泉内閣ぐらいの頃から始まった、うん、いわゆる新自由主義的な発想なんだけど、やっぱあまりにも民間に任せてしまってはいけないものもあるっていうね、発想を我々ここで持つべきなんじゃないかなと思うんです、インフラに関して言えばね。
あれ、それって新しい資本主義っていうことなのかどうなのかっていうね、
新しい資本主義が一体何だったのかよく分かんないですけども、あと一方でね、この問題って、はい、まあそのマクロの視点で見るとそういうことなんだけど、やっぱりミクロで見るとね、我々もうちょっとなんか防御策考えた方がいいよね。例えばうちなんかそうなんですけど、僕仕事場と自宅一緒なので、
はい、
あの回線1個しかないのがすごい不安であると。
あ、
で2つ引いてるんです実は。
2つ回線を引いてる、
うん、回線だけ1つはだから光ファイバーの普通のやつなんだけど、もう1個ね、あの NT ドコモのホームルーターっていわゆる 5G を受信して通信回線できるっていうのがあって、家の中でね。
なるほど。
でどっちかが落ちても大丈夫だろうみたいなことで、そういうなんかね、ある程度の防御策をみんな考えた方がいいんじゃないかと。そこまで2本回線行くのお金かかるので、
はい、
一方で最近 の新しい iPhone とかだと eSIM って言って、SIM カードが普通ほら物理的なあの小指の先みたいなカードじゃないですか、
はい、
あれがね、その E がつくと、なんだろう、カードを物理的なやつ入れなくても、
うん、
2つの回線を内蔵できるっていうね、そういう仕組みになってきてる。
あ、そういうのあるんですね、うん、
で例えばその次々の定額の安い、
はい、
あのやつあるじゃないですか、楽天モバイルが最近もあったら0円だったでしょ。
あ、そうでしたね。
楽天モバイルを eSIM にして、はい、楽天モバイルを例えば日頃使ってるドコモとか au と一緒に iPhone とかの中に入れておくと、だドコモ au が例えば落ちた時に楽天モバイルは使えるとかね。で楽天モバイルは有料になっちゃったので、
うんうんうん、
解約した人多かったですけど、まあ、そういう安い回線も1個だけ入れとくとか ね、
あ
ね、全く使わなければ月300円とか500円とかで入れられるのもあるので、
うん、
そういうのを入れておくとかね、そういうなんかある程度二重化して何か起きても大丈夫っていうね、そのセーフティーネットは作った方がいいかなって思いますね。
うん、スクープアップ KDDI の大規模通信障害の話でした。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。